こんにちは。プレプリドンドンマス AC です。2026年8月13日のマスドット AC カテゴリから厳選した2本の論文をお届けします。1本目はスティーブン・デール・カットコスキーさんによるリミッツ・オブ・ AMAO ・マルチプリシティーズ&イプシロン・マルチプリシティ、アマオ多重度の極限とエプシロン多重度です。この論文ではメーター局所間という設定でエプシロン多重度とアマオ多重度の関係について深く掘り下げています。もともとエプシロン多重度はアマオ多重度の極限であるという結果が知られていたのですが、これまでは間のべきレーネの次元が間の次元より小さい場合にしか証明されていませんでした。著者のカットコスキーさんはこの条件を広げて、より一般的な状況でもこの極限が存在することを証明しようと試みました。その手法がとても巧みで、セグレ積を用いてアマオ多重度を爆発状の交差積として表現し、それをネフナ・カルティエ因子の交差積の極限として捉え直しています。特に総有理的な遮影を用いて間が一般的に飛躍でない場合でも極限が存在することを示した点は非常に力強いアプローチだと思います。最終的に対上の有限型である次元 D の局所間においてアマオ多重度の極限は常に存在し、それがエプシロン多重度に一致することが示されました。さらにエプシロン多重度を最小素イデアルに関連するものの和として表す加法公式まで導き出しており、非常に完成度の高い内容になっています。最後はマスドット AG からのクロス投稿でトマシュ・コバルチクさんによるアノート・オン・ザ・リアル・ジャコビアン・コンジェクチャー・イン・デグリー7、次数7におけるミヤコビアン予想に関するノートです。この論文では実ヤコビアン予想というある種の多項式写像が単写になるかどうかという問題に取り組んでいます。実はこの予想には判例が存在することが分かっていて、それを非典型的ヤコビアン対と呼びます。著者の目的は一体どのくらいの次数からこの判例が現れるのか、その境界線を突き止めることでした。これまでの研究で次数が6以下であれば判例は存在しないことが分かっていましたが、最近になって次数7と29の組み合わせで判例が見つかったそうです。そこで著者はニュートン多角形という図形的な手法を使って次数7の場合にどのような条件があれば判例にならないかを詳しく調べました。特に一つ目の多項式の最高次項が特定の形である場合や、二つ目の多項式の次数が偶数で7と互いに素である場合には判例にならないことを証明しています。地道な検証作業が続いていますが、これにより判例を探すべき範囲がかなり絞り込まれました。今後は一つ目の次数が7で二つ目の次数が7の倍数ではない奇数の場合に注目すればいいということになりますね。地道な絞り込み作業に研究者の執念のようなものを感じます。さてさて、今回はエプシロン多重度やアマオ多重度、メーター局所間から見ヤコビアン予想、非典型的ヤコビアン対、そしてニュートン多角形まで非常に奥深い世界を旅することができました。こうした高度な概念が絡み合う視点は本当に刺激的で面白いですね。それではご視聴ありがとうございました。